ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の方々にお伺いしてまいります。今日は燕弥彦医療介護センター伊藤理香さんと山上由美子さんに在宅療養の出前講座についてのお話を伺います。伊藤さん、山上さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず簡単に自己紹介からお願いいたします。
はい、伊藤理香です。私は新潟県南大沼郡大和町に生まれました。その後父の仕事の関係で県内上越だの村上だの県内をいろんなところをお邪魔させていただいております。こちらに来たのは平成10年に太陽の園の方にお世話になって、いろいろ訪問看護とかいろんなお仕事をさせていただいて、この4月から燕弥彦医療介護センターに勤務することになりました。
看護師の山上由美子と申します。私は旧吉田町に生まれ、そのまま吉田で育っております。長い間病院での看護師を行っておりましたが、地域でのやはり医療看護の重要性を感じて、平成28年から福祉会の方に、入職させていただきました。伊藤さんと同様に31年4月からこちらの燕弥彦医療介護センターの方に勤務させていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではお二人とも現在燕弥彦医療介護センターにお勤めされているということですが、この燕弥彦医療介護センターはどういうところなのかご説明いただけますか？
はい、当センターは燕市、弥彦村、燕市市会が一体となって在宅医療の推進、医療と介護をつなぐ仕組み作りを行っているセンターです。国が今社会保障制度改革として在宅医療の推進を進めているところですが、まずはこの地域で在宅医療という選択肢を持ってもらえるように頑張っています。センター長は燕市市会の理事であり、燕市分水地区で開業していらっしゃる佐藤内科小児科医院の佐藤直明先生です。先生がいらっしゃるおかげで医師会とのつながりがスムーズになっています。また当センターは住民の皆様が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する活動をしています。病院などの医療関係者や介護の方に対して研修会や情報提供などを行っています。また住民の方には在宅療養についてよりよく知っていただくために啓蒙活動として出前講座を行っています。当センターは4人の職員が勤務しており、4人の職員全員が出前講座に出向くほど住民への取り組みには力を入れています。昨年の秋から住民の方により理解していただきやすいよう寸劇を取り入れてみました。
はい、では実際に在宅療養の出前講座はどのように行っているんですか？
それではここで山上の方から在宅療養の出前講座をどのように行っているのかを実際に行ってみます。
はい、お願いします。
それでは在宅療養の出前講座を始めます。年をとっても病気になっても障害があっても住み慣れた地域で最後まで暮らしたいという希望のある方のために、自宅などで医療介護サービスを受けながら生活していくことを在宅療養と言います。加齢や突然の病気などにより 医療と介護は必要になってきます。治療やリハビリにより以前の生活に戻ることもありますが、年齢が高くなるほど以前の姿は取り戻しにくくなっていきます。通院など外出も難しい状態の場合、在宅医療という選択肢があることをご存知ですか？在宅医療とは、医師や歯科医師、薬剤師、看護師などの専門職がご自宅などを訪問し、診療や治療、処置などを行い、安心した生活が送れるように医療の面の支援を行うことです。まだまだ先のことと思うかもしれませんが、いつかは訪れるであろう医療と介護が必要になった時のことは、元気な今のうちに考えておくことが大切です。お話だけではなかなか分かりにくいとのことで、いつもはここから寸劇を見ていただくようになっております。それではちょっと私が一人で寸劇のあらすじについてお話ししてみますので、聞いてください。
はい、お願いします。
さあ、お話が始まります。すみれさん83歳、介護認定で要介護4です。すみれさんと夫のりおさんは2人暮らし、娘のさくらさんが遠方に嫁いでいます。すみれさんはほぼ毎日デイサービスに通っていましたが、この頃食欲がなくなって寝ていることが多くなりました。あれあれ、デイサービスの車がお迎えに来たようです。すみれさん、のりおさん、おはようございます。
お父さん、すみれさんの顔色が悪そうだけど、どうかしましたか？
ああ、食事が食べられない。
デイサービスでも連絡帳に書いたように、最近食事があまり食べられないし、元気がないんです。
受診してはどうかと書いておいたんですけど、受診しましたか？
デイサービスは寝たきりでもいいですが、元気な方が来るところですから、この状態でデイサービスに連れていくのは心配ですね。かかりつけ医の先生に見てもらって、デイサービス通っていいか聞いてきてください。
今日はデイサービスお休みにしましょう。
のりおは困ると言いながら、具合の悪いすみれをやっとの思いでかかりつけの先生のところに連れて行った。採血と血圧測定を行い、
血圧低めだけどこれくらいなら問題ないね、採血でもこれといった病気はないし、年をとって体の機能が少しずつ落ちてきたせいかな、老衰だね、治療する病気がないので入院は必要ないですよ、と医師から言われる。
のりおはこのままでは心配だから、入院は？
ダメなら点滴くらいしてくれ、と言う。
ひとまず医師は夫の気持ちを察して点滴を一本行うが、すみれは嫌がって何度も抜いてしまう。医師から、こんな状態ではデイサービスはすみれさん辛いと思うから無理だね、お父さんどうする？
訪問看護頼んで体拭いてもらったり相談に乗ってもらったりするかね。
あとこんな状態で病院にお父さん連れてくるの大変でしょう、今後は訪問診療にしますか？
私が自宅に診察に行くよ、と医師からデイサービスはやめて訪問看護と訪問診療への切り替えを提案される。訪問看護が定期的に自宅に来てくれるようになった。すみれの体を拭いてくれたり、床ずれがないかチェックしたり、のりおへは無理のない介護方法や安全な介助の方法について教えてくれたり、のりおの心配事や困り事の話を聞き、ケアマネージャーに相談したり、腰の悪いのりおの負担を軽減するためにヘルパーを入れてもらえるようにケアマネージャーと連携を取ったり、すみれの状態についても医師に報告して、医師、ケアマネ、ヘルパー、訪問看護師が連携して
すみれさんとのりおを支えていった。すみれさんは食べたいものを少しずつ食べ、のりおの話や近所の友人が来てくれると、しゃべりはしないが嬉しそうに話を聞いていた。しばらくすると食事の摂取量が徐々に減り、少しずつ衰弱していることがのりおにも理解できる状態となった。状態が徐々に悪化していることを医師も訪問看護から報告を受けていたため、気にして見に来てくれている。医師が診察し、1ヶ月は持たないかなと説明される。のりおは入院や点滴をしたらどうかと提案する。医師からは、点滴をすると一時的に良くなったように見えても同じことの繰り返しになってしまう。今すみれさんの体は自分の体に蓄えられているエネルギー源を取り崩して生きている。その方が本人には楽な状態なんです。点滴をするとそのバランスが崩れて体がむくんでしまい、かえって本人は辛くなってしまうので進めませんよ。入院か。入院したらどうなると思う？点滴して食事の量が少なければ鼻から管を入れたり、胃ろうといって腹に穴を開けて栄養を入れたり、少しは長生きするかもしれないけど、前回点滴した時すみれさんは嫌がって抜いたりしてたけどね。すみれさんはどうしたいのかな。どう思う、お父さん。医師の言葉にのりおはすみれのこととして考え始める。しかし自分の中でも不安がある。食べることが好きだったすみれ、それができないなら苦しいことや痛いことは望んでないと思う。そうだな、家にいたいと思う、とのりおは話す。でも急に息が止まったらどうしよう、一人でどうしたらいいかわからない、と不安も訴える。訪問看護から、何かあったら訪問看護に電話してください、24時間365日対応します、夜中でも大丈夫ですよ、必要なら訪問をすぐしますから、と緊急時の体制についても説明され、身近な医療職がいることの心強さをのりおは感じた。何かあった時は医師へも訪問看護から連絡が行き、すぐにということではできないかもしれないけど訪問してくれることになったため、のりおは最後まですみれの願いに沿って自宅ですみれを見ることとした。その後も何かあるたびにのりおの気持ちは揺れ動いたが、そのたびにすみれさんの気持ちを思い出しながら、訪問看護やヘルパーやかかりつけ医が日々の困りごとを具体的に話し合い、のりおの気持ちに寄り添った。そんな毎日を積み重ねるうちに、すみれは家でのりおに見とられながら静かに天国へと旅立っていった。のりおは一人になり、自分の今後について考える。すみれはすみれらしい生き方だった。俺はすみれとずっと一緒にいたから、すみれの気持ちはよくわかっていた。しかし俺のことよく知ってくれている人いるんだろうか。意識がなくなった時に自分の思うような医療や生活を送れなくならないように、娘のさくらに俺の希望を伝えておいた方がいいな。そうだ、人生メモを書いてさくらと話をしよう。以上で寸劇を終わらせてもらいます。
山上さん、まるでラジオドラマを聞いているかのようでした。お上手でしたね。
ありがとうございます。
じゃ、今は山上さんが一人であらすじを読んでくださいましたが、実際にはじゃあ寸劇という形で何人かでこう分かりやすく劇にされているということですか？
そうです。実際には芸達者な4人の職員が分
かりやすくアドリブも入れ、笑いも誘いながら劇を行っております。
それなら皆さんきっと分かりやすいですね。でも山上さんのラジオドラマ風も素敵でしたよ
そうですか、ありがとうございます。その後寸劇に出てきた内容に触れながら在宅療養について説明をさせていただいております。それではまずかかりつけ医について説明します。かかりつけ医とは体に気がかりなことがあった時などに相談できる身近で頼りになる医師のことです。常日頃から患者の状況を把握しているので、いざという時に適切に対応し、必要な場合は専門医を紹介してくれます。通院が困難になった際は訪問診療や往診を行っている医療機関であれば自宅などに診療に来てもらうことも可能です。まずはかかりつけ医を持ちましょう。そして病状や診療に関する心配事がある場合はかかりつけ医に相談しましょう。納得した上で主体的に治療することが大事です。教えてほしいと思うことはできるだけ丁寧に医師に伝えましょう。往診などの話をすると多くの方は往診してくれるお医者さんがいないと言われます。平成29年度に燕医師会で訪問診療に関する意向調査を行っています。内科・外科を掲げているお医者さんの中で訪問診療をしている、依頼があればする、条件が合えば行うを合わせると7割以上のお医者さんが訪問診療に前向きであることが分かりました。お医者さんの回答で条件が合えば行うとは長年通ってきた患者さんと挙げた医師もいます。まずはかかりつけ医を持ち関係性を築くことから始めましょう。次に訪問看護について説明いたします。住み慣れた自宅で最後まで暮らしたい、このように望んでも何かあったら心配、家族に負担がかかるといった理由で自宅などでの療養生活を諦めていませんか？不安を感じる方は訪問看護の利用を検討してみてはどうでしょうか。訪問看護は日常の療養支援から家族支援、リハビリ、終末期ケアまで担います。医師による訪問診療往診とホームヘルパーなどを合わせて利用することで住み慣れた地域で暮らし続けることもできます。例えばがん末期の場合でもこれらを利用することで自宅などで過ごすことも可能です。訪問看護を受けることができる人は病気や障害のため自宅などでの療養生活に支援を必要とする人で、医師の指示がある場合に高齢者だけでなく全ての人が利用できます。訪問看護についてはあまり知られていないようです。訪問看護のことを診療所の医師が自宅に往診するときについてくる看護師さんと思っている方も多くいます。実はそうではありません。訪問看護は訪問看護師の集まりである訪問看護ステーションから来て看護に当たってくれます。燕市には5カ所の訪問看護ステーションがあります。在宅療養に二の足を踏む理由として、もし休日や夜間になって具合が悪くなったらどうしようといった声を聞きます。このような場合に備えて訪問看護を活用することをお勧めします。24時間365日対応の訪問看護ステーションもあります。訪問看護が定期的に入ることで日頃の健康状態や治療の状況を把握しているので、状態に応じて訪問看護師が助言することができます。早期受診や医師との連携を図ることで夜間休日に具合が悪くなることが減り、悪化・重症化を予防することもできます。またかかりつけ医、ケアマネージャー、ヘルパー、保健師などとも連絡を取り合い療養生活をサポートします。容態が急変した場合は 普段の状態や経過を理解している訪問看護師が的確に判断し、必要な医療につなげてくれます。訪問看護を利用している方にとっては、いつでも相談に乗ってくれるとても身近で心強い医療職となります。家で最後までと考えている方、家でできるだけ安定した病状で過ごしたいと考えている方は、訪問看護の利用をお勧めします。次に、劇の中でも出てきた人生メモについてお話しします。実際に在宅療養を考えるときには、何から考えればよいのでしょう。自宅に来てくれるお医者さんはどこにいるの？自宅のバリアフリーはどうすればよいの？介護保険ってどうすればいいの？もちろんこのようなことを考えることも必要ですが、まずはご自身の気持ちや考えを整理してはいかがでしょうか。今あなたが元気ならまだ先のことと思うかもしれませんが、いつかは必要となる医療や介護については元気な今のうちに考えておくことが大切です。そして自分が考えたことは家族など大切な人と話し合っておくことが必要です。自分に訪れるその時に、自分の思うような過ごし方が家族が知らないためにできなくなることは辛いことと思います。さて、あなたが医療と介護を必要とするようになった場合、あなたは療養する場所はどこを希望されますか？自宅ですか？病院ですか？それとも施設ですか？人生の最後はどこで迎えたいですか？自宅ですか？病院ですか？それとも施設ですか？あなたがそのように考えていることをご家族に話しましたか？ご家族は理解してくれましたか？もしあなたが最後を自宅で迎えたいと考えて在宅療養を希望するなら、あなた自身の選択とご家族の理解が必要です。特に同居のご家族だけでなく、離れて暮らす子どもたちなど、いざという時にあなたのことを心配してくれる親族や親しい人たちにも、しっかりとあなたの意思を伝えておきましょう。自分らしい療養生活を送るために考えたことは記録に残しておくことをお勧めします。人生メモを利用してください。まだ一度も話し合ったことのない方は、話し合ってみてはいかがでしょうか。話し合って考えを伝えたからといって変えてはいけないということではありません。実際に病気になった時、身近な人の死を経験した時などは考えが変わることもあります。そんな時はまた話し合って決めていけばよいのです。そうすることで自分らしい療養生活を送れるようになると思います。はい、これで在宅療養の出前講座を終わらせていただきます。
はい、山上さん、どうもありがとうございました。
実際に出前講座を申し込んでいただいて、間近に見て聞いていただいた方がより分かりやすいと思います。興味のある方はぜひ燕弥彦医療介護センターにお申し込みください。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、ラジオをお聞きの皆さんへ、伊藤さんからですね、メッセージをお願いいたします。
はい、本日お話ししたことは、考えてみませんか在宅療養のパンフレットに載っています。当センターのホームページでダウンロードが可能です。また人生メモについても同様にホームページよりダウンロードができます。興味を持った方はぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。今日は燕弥彦医療介護センター伊藤理香さんと山上由美子さんに、在宅療養の出前講座についてのお話をお聞きしました。伊藤さん、山上さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課 三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。